今年の6月、アフリカのボツワナというところで大きなダイヤモンドが発見されました。1174キャラット、非常に大きな、ダイヤモンドです。しかしこのボツワナでは過去にも世界一位と呼ばれているダイヤモンドが発見されました。それはなんと3106キャラット、3106キャラット、それはちょうどお金に直すと2600億円にもなるそうなんですね。しかし今日私は皆さんにこの世界一位と今年発見されたダイヤには比べ物にならない大きな巨大なダイヤが埋まっているところをこっそり紹介をしたいと思います。これはシークレットですので誰にも言わないようにしていただきたいと思います。この、巨大なダイヤモンドを手に入れることができたとしたら、きっとあなたは世界一の大金持ちになること間違いなしです。なんとそのキャラット数が10の34乗、つまり10に0が34個続くという、それぐらいな巨大なダイヤモンドです。しかし少し問題があります。そのダイヤモンドが埋まっている場所というのは40光年、この地球から言いますと400兆キロ離れていますので、簡単には行くことのできない場所に存在しているんですね。その名前をカニザ 55E、 カニザ 55E という星、これが発見されました。このカニザのその中にあるダイヤモンドは本当に数えられないほど、この私たちが知っている知識を本当に絶するような、それぐらい巨大なものであるということが分かっています。しかしさらにはこの惑星自体が1700度から2100度あるので、近づいた瞬間にもう焼け死んでしまうという、そういう場所なんですね。ですから簡単には誰も行くことができません。しかし2000年前、このようなダイヤモンドよりもはるかに素晴らしいものが発見されました。それが救い主イエス・キリストを指し示す星でした。ある天文学者たちが星を見ていました。そして書物を通して、神の予言を通して、彼らはそれは救い主を示す星であるということを知ることができました。彼らはその星を探し出す旅に出かけました。そして彼の住んでいるところから遠く離れたイスラエルと呼ばれるその国に、行ったこともないその場所に彼らは旅をして、ついにそれを、救い主を発見することができました。彼らの動機、それは一つだけ、それは星を見たからだと聖書は教えているんですね。ただ星を見ただけで彼らは行くと決めた。では彼らが見た星とはどのような星であるのか、今日2つのことをご一緒に見たいと思います。まず1つ目、それは ヤコブから一つの星が出た。ヤコブから一つの星が昇る。民数記、聖書の民数記と呼ばれるところにこのように記されています。少しお読みいたします。私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり。ここに救い主を指し示すヒントが記されています。一つ目のヒント、それは見ることはできるけれども今ではないんだということ。見つめることができます、しかし間近でもない。実はイエス様が、イエス・キリストが生まれるだいたい3200年から3300年ぐらい前の出来事として、印として彼らはそれを呼んだんですね。ですから確かにすぐではありませんでした。もう一つのヒント、それはヤコブから一つの星が昇る。彼らはただただこのヒントを頼りにイスラエルまで旅をして、救い主イエス様を探し当てることができたと考えられます。ヤコブから一つの星が出る。ヤコブという名前、私たち日本人にはあまり馴染みのない言葉ですけれども、後にイスラエルと名前が変えられた人物です。アブラハムと呼ばれる人にイサクという息子がいました。そのイサクの息子の名前をヤコブと言います。アブラハムの孫にあたるわけですね。そしてそのヤコブは12人の子供たちの父親でした。ですからイスラエルには12部族と呼ばれる部族がいました。この予言の意味は、救い主はヤコブから生まれるんだということを示している予言でした。彼らはただそれを信じてヤコブの星を探し出したことを喜び、救い主を見つけるために旅に出かけました。不思議なことに、この救い主の星というのは最初異邦人に与えられた。この民数記の言葉は、一人の預言者バラムという人が神様から与えられた神様の言葉でした。彼はその神様の言葉をその当時の王であったバラクという人に伝えました。そしてバラクが支配しているモアブと呼ばれる国の人々に伝えました。考えてみれば、救い主は全くイスラエルの人々と無関係の異邦人の人たちにまず告げられた。私たちもそうです。私たちもイスラエルと呼ばれる国とは馴染みがありませんけれども、神様はその救い主の約束をまず異邦人に託されて、博士たちはそのわずかなヒントを頼りに救い主を待ち望む、そしてその救い主の星を見つけて救い主を探し当てるということができたわけです。 聖書はこのように教えています。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。神様が私たちのために用意してくださったこのヤコブから出る一つの星、救い主を示す星は全ての人々のために与えられたものであると教えています。救い主は全ての人々に光を与えたいと願っておられる。これが神の約束であるわけです。もう一つ、ヤコブから一つの星が、ここに一つの星から救い主が生まれるんだという約束が記されているんですね。旧約聖書と呼ばれる、聖書の前半部分、そこには星という言葉が37回出てきます。その37回のうちの36回は複数で表されているんですね。しかし一箇所、ただ一箇所、つまりここに記されている一つの星、ここだけは単数で記されているんですね。つまりこの星はただ一つ、唯一の星なんだ。その唯一の星が指し示すのが救い主なんだという約束が込められているわけです。博士たちは星を頼りに旅をして、イスラエルという初めて来る国に到着しました。そこでまずその国の王、当時イスラエルの王様にはヘロデという王様がついていました。その王様にこのように言いました。マタイの2章の2節、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。この博士たちはユダヤ人の王様として生まれた方を探しに来ましたとイスラエルの王様に伝えたわけですね。その時ヘロデ王の心は穏やかではありませんでした。どうしてでしょうか。自分はもうこのイスラエルの王だからです。そして他に王が生まれた、それは彼の心を揺さぶりました。表面的には博士たちに言いました。もし見つけたら私に教えてほしい、私も行って拝みますと言いました。でも裏では部下に命じて2歳以下の子どもたち、男の子を探して見つけたら全て殺すようにという命令を下したんです。このヘロデ王は自分以外の王を認めたくなかったんです。今私たちが生きているこの時代というのは人工的な星、人工的な光がいっぱいあります。街灯があります。イルミネーションがあります。さまざまな光があふれているのでなかなか星をきれいに見ることができません。でもそういうこの街の光の少ない田舎に行きますと満天の星を私たちは見ることができるわけですね。光というのはとても大切なものです。マーメイド号と呼ばれる一隻の帆船がありました。18世紀のことですけれども、この船は19人の乗組員を乗せて 旅立ちました。しかし彼らは座礁して、暗礁に乗り上げて、そして船が真っ二つに裂けるという経験をしなければなりませんでした。19人は必死で泳いで、そして見つけた岩にしがみついていました。お願いします。しがみついていました。約3日ほど経った時、彼らを発見してくれる船が彼らを助けてくれたんです。彼らはよかった、助かった、そのように思ってその船に乗り込みました。人数は19人から32人に増えました。そして再び船は進み出しました。でも悪いことというのは続くんですね。なんとその船も座礁してしまったんです。彼らは絶望的な思いの中で助けを求めていました。しかし幸いにもまた別の船が彼らを発見してくれて、その船に助けられた人数は32人から今度は64人に増えました。これ作り話じゃないんですね。実際に起こったことなんですね。19人が64人になりました。もう同じことは起こらないだろう、もう大丈夫だろうとみんな思っていました。ところがなんとその船が火災を起こしたんです。みんなその船から飛び降りて逃げなければなりませんでした。なんと5回遭難したそうです。しかしついに大きな客船に発見されて、彼らは無事に船に乗り込むことができました。人数は128人になりました。19人がいつの間にか128人の大所帯になりました。しかしその128人は誰一人怪我人を出さなかったそうです。私たち一人一人の人生というのはみんな違います。でもそれぞれに与えられた人生は時に山があったり谷があったり、楽しいことがあったり苦しいことがあったり、私たちはそんな人生を繰り返します。そんな私たちに必要なのは光です。確かな光です。私たちの人生を最後まで導いてくれる光です。聖書はその光こそ私たちのために生まれた一つの星、イエス・キリストだと教えています。イザヤ書9章2節、暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た、暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。去年そして今年、私たちはコロナを経験しました。何度も何度も増えたと思うとまた減って、また増えて、また減って、同じようなことを何度も繰り返して、いつまで続くんだろう。この度も兵庫県がゼロになって、あ、ほっとしたと思うと今度はオミクロン株、いつ終わるんでしょう。不安が尽きることはないんですね。でも、必 神様は常にどの時代にも全ての人に対して光を照らしてくださっている。それがクリスマスです。それがクリスマスの約束です。全ての人々に与えられた約束です。ぜひその光を自分のものとしてください。聖書はもう一つの約束を教えています。イスラエルから一本の杖が起こる。イスラエルから一本の杖が起こる。彼らは星を見ました。それは救い主を示す星でした。そしてそのヤコブから生まれた救い主、その方についてイスラエルから一本の杖が起こるんだという約束も同時にしたんですね。このイスラエルからの一本の杖とは何を示しているのかといいますと、王様を示しています。別の訳ではこの杖と書いてあるところを尺と訳されています。つまり王様が手にする尺、王の尺、つまり救い主と呼ばれる方は王様としてもこの地上に生まれますよ。これが聖書の予言、神の予言でした。ですから彼らは、博士たちはその救い主を救い主として見つけたいという思いだけではなくて、王様として礼拝したいという願いも持っていたことが分かります。先ほど紹介したモアブの王バラクという人は、実はイスラエルを恐れていました。そのバラクという王様が預言者バラムにこう願ったんです。自分のところに呼び寄せてこう言いました。頼むからあのイスラエルを呪ってくれと言うんですね。私たちは力がないのでイスラエルと戦っても勝ち目がありません。だからどうぞあなたの力であのイスラエルを呪ってください。しかしそのような要請を受けた預言者バラムは、呪うどころか祝福したと聖書に記されているんです。三度祝福したと記されているんですね。その時に彼が言った言葉を読みしたいと思います。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の言葉に背いて、ことの大小にかかわらず何もすることはできません。モアブの王がどんなに私のために銀をくれても金をくれても、そして家までくれたとしても、私は神様の言葉に背くことはできないんです。だからイスラエルを呪うことはできませんとはっきりと断ったんです。イスラエルという国、イスラエルという民族は特別な民族です。そして彼らはどうして今もなお存在しているのか。神が選び、神が祝福し続けているからなんですね。そのイスラエルから一本の杖が出る。そこにも一つのヒントがあります。その一本の杖はエッサイの根から出る。これが聖書の約束です。エッサイの根から出る。エッサイの根が起こる。 異邦人を治めるために立ち上がる方である。異邦人はこの方に望みをかける。エッサイという人物が出てきます。この人は実は皆さんご存知のダビデという人の父親、お父さんなんです。つまりダビデという人の子孫から王様が生まれるという約束を示しているんですね。ダビデの家系から救い主が生まれ、王が生まれる、それが聖書の約束です。ですから聖書、新約聖書と呼ばれる書物の一番最初にこう書いてあります。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。聖書って不思議ですね。一番最初にこんな言葉が記されているんです。新約聖書を開いてみると、最初はカタカナばっかりがずっと続くので、ある人はもう読み気を失ってしまうんですけども、実はそこにものすごく大切な約束が記されているんですね。なぜなら、その聖書が示している一つの星、救い主として生まれるそのお方は、アブラハムの子孫から生まれ、ダビデの子孫、エッサイの根から生まれるんだと約束され、イエス・キリストはその通りにお生まれになった。これがクリスマスなんです。ですから偶然ではなかったんですね。予言の通りにイエス・キリストはエッサイの根から生まれたことを聖書は教えているんです。さらにもう一度前の聖書の言葉に戻していただいて、エッサイの根が起こる、異邦人を治めるために立ち上がる方である、異邦人はこの方に望みをかけると書いてあるんです。イエス・キリストというお方は何人でしょうか。イスラエル人ですね。でも私たちは何人ですか。日本人です。異邦人なんですね。ですから異邦人である私たちがイエス・キリストを信じるというのは、これ実は本当にあまり関係がなくて接点のない、そのような関係にあったわけです。しかし聖書は言うんです。異邦人を治めるために私たちの王様が立ち上がってくださるんだ、そしてその王様は私たちに望みを与えてくださる。クリスマス、どうして世界中のクリスチャンたちが誕生を喜びお祝いするんでしょうか。それはイエス・キリストに望みをかけているからなんです。イエス様を私たちは心から信じて待ち望むという約束を受け取ることができるからなんです。今日はこのクリスマスツリーのてっぺんにはリボンで星がつけられてますけども、ツリーにはだいたい星をつけますよね。でその星というのはイエス様を象徴している星なんですね。イスラエルの国旗をご存知でしょうか。三角を上下にひっくり返してつけているのがイスラエルのマークですね。で、あの三角形の名前をギリシャ語でデルタと言います。ちょっと聞いたことがありますね。なんとか株というのがありましたね。デルタ株というのが最近出ましたけどね。そうなんです、デルタ。それはイスラエルが心から待ち望んだ私たちの王様の 誕生を指し示す星なんですね。彼らはずっとそれを待ち続けてきたんです。彼らはサウルという王様を待ち望みました。ダビデという王様を待ち望みました。ソロモンという王様を待ち望みました。でもそれぞれに弱さがありました。でも彼らが最後に待ち望んだお方は、すべての人の王となってくださる救い主、イエス・キリスト。クリスマスはその王としてのイエス様をお祝いする日でもあるということなんですね。黙示録22章の16節、私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫輝く明けの明星である。私はダビデの根、また子孫輝く明けの明星である。イエス・キリストご自身が自分のことを紹介しました。私はエッサイ、ダビデの根から生まれた明けの明星です。明け方、太陽が昇るような、そのような光としてイエス様は私たちのためにお生まれくださった。私たちを完全に守り祝福する王様として生まれてくださった。ですから博士たちは王として拝みに来ましたと伝えたんですね。王として生まれたという、そのイエス様を拝みに来ました。マタイの2章の2節、王としてお生まれになった方の星を見たので拝みに参りました。ここに彼らの目的が明らかにされているんですね。ただ彼らは興味本位で旅に出たわけではなくて、明らかにユダヤ人の王として生まれたお方を拝むために来た。彼らは異邦人ですから、ユダヤ人の王が生まれても本来は拝む対象ではないんです。でも彼らは全ての人々に希望を与える王として生まれてくださった、そのイエス・キリストを自分も一人のしもべとして拝みたい、そのような思いでいっぱいでした。ですから彼らは王様に捧げ物をしました。それが黄金乳香持つ薬でした。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金乳香持つ薬を贈り物として捧げた。彼らはもうすでに捧げ物を用意していました。黄金というのは当時王だけが持つことの許された貴金属です。そして乳香、最も香りの素晴らしいその香を彼らは捧げました。持つ薬を捧げました。ここにどうしてもつ薬という疑問が浮かんでくるんです。もつ薬というのは本来亡くなった人の体の周りに埋める、そのような匂い消しのための薬です。なぜそんなものを捧げたのか。それは私たちのために 王として生まれ、救い主として生まれるお方は、私たちの罪のために死なれるということを意味して捧げられたものでした。イエス様は私たちのために生まれました。しかし最後は十字架につけられて殺されました。イエス様を愛する女たちは持つ役を持ってイエス様の体にそれを一緒に埋葬したいと願ったんです。しかし博士たちはすでにそれを用意して、生まれたばかりの赤ちゃんにそれを捧げました。それは私たちを救うために生まれてくださるということを彼らはまるで知っていたかのような捧げ物でした。マーメイド号の話には実は続きがあります。128人が助け出されました。しかしその船に一人の危篤状態にいた婦人が乗っていました。助け出された彼らはすぐに聞かれました。この中にヨークシャ生まれの人はいませんか、ヨークシャ生まれの訛りを話すことのできる人はいませんかと呼びかけられました。すると一人の男性が、はい、僕はヨークシャ生まれですと名乗りを上げました。客船の一人の医師はこう言いました。申し訳ないけども、その婦人が今危篤状態にあって息子の名前を呼び続けています。あなたが代役、息子の代役をしてくれませんか、するときっと元気になると思います、そのように頼まれました。詳しく聞いてみると、その息子はだいたい30歳ぐらい、名前はピーター・リチャードソンという名前でした。その情報を聞いたときに青年は言いました。目を丸くして言いました。僕はピーター・リチャードソンです。なんと遭難をして5回も命からがらやっとあの船に乗り込むことのできたピーターは、何十年も離れていた母親に再会することができて、息子の手を握ったお母様はその後回復が与えられて、二人で元気に過ごすことができるようになったそうです。私たちの人生は誰にも予想できないんです。今日何があるか、明日何があるか、誰にもわからないんです。けれども神様は私たちに聖書を通していつも希望を与えたいと願っています。この時代が、私たちの生きている時代がどんなに荒れてもひどくなっても、常に変わらない神の約束を与えたいと願っています。ここにクリスマスはあなたのための、私のための救い主が生まれた、あなたのための王が生まれた、このように約束されています。ぜひご自分の救い主として、王としてイエス様を心から喜び歓迎する人になってください。